おはようございます。あ、おはようございますじゃないか、こんにちは、お待たせいたしました。信仰生活を、一緒に見ていきたいと思いますが、恵みに歩むというですねことでお話しさせていただいてますが、私たちの歩みは恵みによるのか行いによるのかのどちらかに傾きやすい、どちらかになってしまうと言われています。ガラテヤ書5章の25節、今日のデボーションの箇所によりますと、私たちは御霊によって生きているならば御霊によって進もうではありませんか。私たちはイエス様と共に十字架につけられて、もう私たちが生きているんじゃない、私たちは死んでしまって、私たちはイエスキリストを信じる信仰によって今生きているんだと、記されています。秘訣はクリスチャン生活の信仰生活の勝利の秘訣、喜びの秘訣は行いにあるのではなくて霊的な安らぎにあります。神を信じ神と共に歩んでいく人生は素晴らしいものです。ちょっとですねそのことをまず最初にチェックしたいと思いますが、マタイの11章の28節の御言葉を、お読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様の言葉ですけれども、誰でも疲れているなら私のもとに来なさい。イエス様は呼ばれました。私たちはイエス様のもとに行ってイエス様を通して神を知ることができたんですが、さあ信仰生活に入った途端に疲れている方いらっしゃいませんか。もしあなたが疲れているならば、いまだに重荷を負っているならば、ちょっとチェックする必要があります。私たちの目がイエス様から離れてしまったか、あるいはあなたが従っているのはイエスキリストじゃない可能性があります。イエス様についていってるならば、イエス様は私たちを休ませてくださり、私たちを、はい、私たちの重荷を軽くしてくださると、聖書に記されています。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと主は言われたからです。アメ。重い荷物を背負っている方いませんか。くびき、それは牛の肩の上につける木の引き具のことです。人生の難題、仕事、人間関係、自分のいろんな問題、葛藤、そしてさらにクリスチャンの方よく聞いてください、神に忠実でいること、これも重荷になるそうです。それらを背負ってませんか。イエス様が言われたのは、私があなたに与える人生、私に従ってくる人生は破壊的な重荷を背負って潰れていく人生ではなくて、はるかに負いやすい軽いものになると言われたんです。どうでしょう、自分自身思い返してみますとですね、イエス様を信じて聖書学校に入ったんですが、聖書学校の時本当に聖書を読むことも祈ることも伝道することもフォローアップすることも、あるいはアルバイトをしてたんですけども、もうそのことも、もう家族に対するいろんなことからももう追い切れなくてですね、ある時つぶやいたことがあるんです。はあ、クリスチャン生活は、信仰生活はしんどい、主についていくのはこんなに苦しいと思いませんでした、言ったんですね。そしたら、ちょうどその時ですね、宣教師の先生がいたんですけども、ヒギンズ先生っておっしゃるんですが、住谷さん、主についていくことはしんどいんですか、重荷なんですかって言われたんですね。その質問を聞いて、もうはいと、もううなずきたいと思ったんですけども、すごい質問をしてくるな、私はしんどいって大変だって言ってつぶやいてるのに、その私に向かって、住谷さん、神様に、イエス様についていくことはしんどいんですか、なんでそんなことを聞くんだろう。でちょっと自分の中で答える前にこう考えてみたんですよね。いろいろな仕事をしてきた、いろいろな場所に自分自身を運んで、コミットメントして、やってきたけども、全部しんどかった、全部厳しかった、失敗の連続で怒られて打ちのめされて歯を食いしばって立ち上がって頑張ってきたけども、ああ、それをもしかしたら私は未だに引きずってるのかもしれない。イエス様についていくことはしんどいんだろうか。日常生活のあらゆる重荷、あらゆる事柄は相変わらず目の前にある、そしてそれに対応しなければならない、一生懸命その前で葛藤している自分は確かに存在しているんですが、イエス様についていくことから、あ、ちょっと自分の目が、自分の思いが、自分の心がそれていたかもしれない。 イエス様についていくことは私にとって重荷だろうか、自分に問うてみたんです。答えははい、皆さんもお気づきのようにイエス様についていきたいんです。イエス様についていくことは重荷ではない、苦しみではない、この世に従う、この世のやり方でこの世の責任を果たしていこうとするならば、私たちは潰れてしまうかもしれない。すべての期待に応えることはできないからです。でも主が言われている御言葉に沿って、真理の御言葉の土台の上に自分の心を、自分の生き方を、自分の人生を立て上げていくならば、それは全く逆なんだということに気づかされた瞬間なんです。今日サタンの嘘、くびきから私たちを、神様が自由にしてくださって、本当に主についていくことの喜びと命を、見出し、発見し、体験することができるように心から祈ります。私の答えはこうだったんです。すいませんでした。今までのやり方で、間違った方法で人の期待に応え、自分の理想にしがみついて、私は行き詰まってしまいました。間違っていました。もう自分の理想に私は従いません。この世の期待にも従いません。サタンの嘘にも、しがらみにも、私は束縛されることなく、イエス・キリストを主として、イエス・キリストについていくことを選びます。皆さんどうですか？一緒に主イエス・キリストについていこうではありませんか？アメン。主は言われました。すべて疲れた人、重荷を持って負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。一緒に信仰生活を主と共に歩んでいきましょう。そのために主から離れず、主の御そばに近づいていくものになりましょう。ノートの一番目、神の国は義と平和と聖霊による喜びである。聖霊様は具体的な神様の御心の執行者です。この地上で神の御心がなされるように、現実的に力を権威を与え働かれているのは聖霊様です。ヨハネの16章の何節の御言葉を読みます。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。もう一人の慰め主、もう一人の助け主、イエス・キリストのような、はい、神様からの素晴らしい助け主、聖霊様を、私がイエス様が天に戻っていくならば、父のもとに行くならば、父はそれを与えてくださる。素晴らしい約束があります。皆さん、私たちは知識だけで満足するのではなく、本当に主を知るものになりたいです。その意味は、親しい交わりを神と共に持ち、私たちの実際の人生の中で主を体験していく、神様の圧倒的な力、奇跡、恵みを体験していく歩みであると信じます。牛は首輝きを背負って仕事をするんですけども、それは破壊的な重荷ではなくて、はるかに追いやすいものになる。どうしてか、イエス様が共に背負ってくださるからです。そしてイエス様は神であり、主権者であり、圧倒的な道からを備えておられる方ですので、はい、私たちの人生に共に来てくださり、背負ってくださるならば、私たちは本当に守られていくことができます。お分かりいただけますか？はい。でも大事なポイントがあります。くびきは何のためにありますか？働くための道具です。私たちは主を信じたから一切の労働、一切の仕事から解放されるということはないんです。むしろ責任が伴い、いろいろなことに忠実であろうとするならば、はい、潰れてしまうでしょう。でも主が私たちに与えた御言葉に従っていくならば、真理に従っていくならば、主と共にその人生を歩んでいくならば、はるかに追いやすく、私たちに安らぎを与えてくださいます。でも大事なことがあります。さあ怠けようとか、さあもう自分の責任から逃げようとするのではない。神様に忠実に、神様の前にへり下って歩んでいく心 心の姿勢が大事です。でももしそれに従って私たちが歩んでいくならば、あなたの重荷、悲しみ、涙は笑顔と変わり、そしてあなたの不平不満、口から出る言葉は賛美に、歌に変わっていくでしょう。神の国は義と平和と聖霊による喜びです。あなたはその中に歩んでいますか？はい、そう信じます。少なくても霊の中ではそのことが起こっていると信じますが、それが具体的にあなたの人生の中に、家族の中に、職場の中に、あなたの生きている周りにもたらされることが神様の御心です。私たちはそのために世から贖われ、世から救われたんですけども、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。イエス様が来られて洗礼を受けられました。洗礼を受けた時何が起きましたか？聖霊がイエス様のもとに下ってきたんですね。それまではですね、旧約の律法の時代、ずっとイエス様が十字架で死なれるまでは、特定の方々に聖霊が注がれ、特定の方々に神様が語られたという時代でした。モーセに対してシナイ山で神様は現れました。はい、神様と顔と顔を合わせて語るんですけども、火が現れました。はい、聖霊の働き、聖霊様の働きはあったんですけども、それは特定の方々でした。アブラハムに対しても主は語られました。イエス様が来られて洗礼を受けられた時、聖霊を受けられました。それから神様の働きを始めたんです。でも不思議なことがあります。最初にイエス様が言ったのは荒野だったんです。荒野で試練を、荒野での試みを通りました。サタンが近づいてきたんです。イエス様は油注がれて、聖霊の油注ぎを受けてメシアになったんですけども、サタンの嘘と対決しました。国々の支配者は誰であるか、本物の主権者は誰であるか、不可能に打ち勝つ、打ち破る力があって、そしてそれを持ってイエス様はこの地上に来られたんだ。神の国の到来を宣言し、そしてその戦いが激しくなされました。最も激しい戦いは十字架です。うめくほどの苦痛と血を流す激しい痛みと、苦悶の中で、本当にあらん限りの激しさの中で、罪との戦い、サタンとの戦い、嘘との戦いがなされました。イエス様は命をあがなうために、私たちの命をあがなうためにサタンに勝利し、十字架で自分のすべてを神様に明け渡し、完了したと叫ばれたんです。主が成し遂げてくださいました。そして主の死によって、イエス様の上にあったすべての祝福が私たちに与えられたんです。これが相続です。死によって相続がなされたんです。イエス様は3日目によみがえり、地獄の門を打ち破り、私たちの罪をすべてあがない、そして私たちに生きる生き方を変える力を、命の力を与えるためによみがえってくださいました。それでもまだ特定の人にしか聖霊は注がれてなかった。イエス様の上に聖霊はあったんですけども、そしてイエス様が使わした12人にも一定の権威、一定の油注ぎは主によって与えられていたんですけども、本当に限られていたんです。50日が経ってペンテコステの日にイエス様は言われました。父から聞いた約束を待ちなさい。みんな祈ってたんです。祈りによって神の力を体験した。教会が生まれたペンテコステの日です。特定の人ではなく、そこにいた主を信じ、主の言葉を聞いて待ち望んでいた信者一人一人に聖霊が注がれたんです。その日以来、聖霊様は私たちに与えられています。神の御心を行う執行者、この方によって力が与えられます。権威が与えられます。確信が与えられます。そして御霊の実は愛であり、平和であり、喜びです。はい、それはもうすでに イエス・キリストの十字架によって私たちの罪は取り去られ、サタンは打ち破られ、天が開かれ、今与えられています。命に通じる道、神様の祝福の門は豊かに広く開かれております。アメン。ある人々は聖霊が与えられることを聞かされていなかったので、それを祈り求めなくて、その時まで、それを聞くまで聖霊が注がれなかったとありますが、今日皆さん聞きましたね。私たちはイエス様の十字架によって罪許され、そして主が天に上がられたことによって、私たちは今聖霊を待ち望み祈り求めることができます。そして神を信じ、主を信じ、聖霊を祈り求めるならば、すべての人に、すべての信者に聖霊が与えられる、そういう時代に生きています。アメン。あなたはどうですか。イエス様が待ちなさいと告げられたその約束の御霊を一緒に受けようではありませんか。そのために心を開いて主を信じます。あなたの御言葉の約束です。私に与えてくださいと祈るものになりましょう。ノートの2番目、進みたいと思いますが、信仰生活とはキリストが自分の人生となる経験なんです。もはや私が生きているのではない、イエス・キリストが私のうちに生きているんだ。使徒行伝の1章8節を読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。アメン。使徒行伝2章32節33節にはこのように書かれてあります。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。約束の御霊は与えられました。主を信じる、主を求めるすべてのものに今聖霊は注がれています。聖霊の働きは世に罪を示し、神の義を示し、そして裁きを伝えると書かれてありますが、私たちが悔い改め、そして私たちがイエス・キリストのなされた御業、十字架の御業、義を知り、神の義、神様の基準を、神様の見方、考え方を学び、そしてサタンが、この世の支配者、偽りの父が裁かれることを聖書から知っています。聖霊様がそのことを私たちに啓示し、私たちに思い起こさせてくださっています。聖霊様は今あなたの中に働いています。信じますか。聖霊を通してでなければ誰も父のもとに行くことができない。神を知ることはできない。神の愛を体験したことはありますか。神の愛に圧倒されたことはありますか。聖霊様です。聖霊様が神の愛を私たちの心に与えてくださるんです。アメン。はい、私たちは神様から何を受け取るか、主を本当に深く知るために、主の十字架を深く知るために聖霊様の力を受けているんです。それがなければ誰一人神のもとに行くことはできません。でも大事なポイントがあります。主が言われたのは、父から聞いた約束を待ちなさい。彼らは祈りつつ待ち望んでいたんです。待たされていたんです。今日の私たちのようですね。主の見計らいを感じませんか。私たちは待っています、主の約束を。はい、祈りはすごく大事です。私たちが祈らなければなりません。祈りによって主は与えると言われたんです。祈りによって受け取るものになりましょう。信仰を持って祈るものになりましょう。主イエスによって神の贖いの愛を知った人々が聖霊に満たされるように祈りなさいと主は私たちを導いてくださっている、教えてくださっているからです。私たちは謙遜になって、イエス様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは真実な方です。あなたの約束を待ちます。聖霊の力を一緒に体験するものになれたらどんなに素晴らしいでしょうか。モーセに語り、モーセに火の柱として、また火の中から、嵐の中から、雲の中から語られた主は石に10回を書き留めました。でも今 世の終わりにはすべてのものに聖霊が与えられ、そして私たちの心に神様の律法が、思いが書き記される。私たち一人一人が栄光の姿へ、キリストの御姿へ、聖霊によって変えられていく時代の中に生きています。イエス様の上に聖霊が注がれました。イエス様はそれから神様の働きを始められたんです。そして弟子たちにこのように命じて天に上げられました。父の約束を待ちなさい、やがてあなた方は上から力が注がれるようになる、そしてあなたは地の果てまで私の証人となる、あなた方は力を受けますと主は言われました。神の国は言葉にではなく力にあると主は言われたんです。力、それは勇気を意味します。大胆さを意味します。確信を意味します。洞察力、能力、そして権威。神の臨在と道からは今聖霊という形で私たち一人一人のうちに存在し内在しています。あなたのうちに聖霊様がおられます。信じて待ち望み、今日体験的にそれを受け取るものになりましょう。お祈りします。神様、あなたが遠くから人となって私たちのところにまず来てくださいました。私たち人間には想像もつかない、思いもよらない深い愛と憐れみによって、超えることができないように思えた罪という垣根、大きな淵をあなたは愛を持って乗り越えてきてくださいました。この世がどれほど罪に、そして失望に、落胆に、そして不可能意識の中に閉じ込められ、死の惑星となり希望のない人生を歩んでいるか、あなたはご存知でした。多くの人がうめきながら重荷のもとで苦しめられ、誠実に生きたい、人のために生きたい、愛を持って生きたいと願いながらそれができない姿を見て心痛められ、私たちと同じようになられ、死ぬために人となって愛を表すために来てくださいました。でもそれだけではなく、ただ罪を許すだけではなく、私たちの心に来てくださって、私たちの重荷を共に背負ってくださって、私たちの人生を一緒に歩むために天に上げられ、もう一人の助け主イエス様の御霊、聖霊様を私たち信じる、神を求める一人一人の心に注いでくださっていることをありがとうございます。日々聖霊様がおられるのに、一人ではないのに、震えながら歯を食いしばって頑張って生きようとしてきたことを許してください。不安や恐れや、自分はふさわしくない、自分には与えられないという霊的コンプレックスや自信のなさから、あなたの愛を求め、聖霊を求めることさえできずにいたことを主を悔い改めます。あなたのなしてくださった豊かな祝福をありがとうございます。私たちに命を与え、私たちを自由にし、本当の喜び、本当の命を与えるために聖霊様を送ってくださってありがとうございます。そしてただ私たちが救われるだけではなく、家族が救われ、すべての人々にあなたが生きておられ、あなたが愛しておられ、あなたの与えてくださった命がどれほど素晴らしいかを証しし、人々をあなたの身元に導くために聖霊様を注いでくださってありがとうございます。今祈ります。あなたに心を開きます。自分に頼る、自分の力で頑張ってあなたから離れることもうしません。あなたが呼んでくださって、選んでくださって、祝福してくださって、聖霊を与えてくださっているならば、今受け取ります。聖霊様、私たちの心の奥底まで来てください。そしてあなたを主として明け渡します。どうぞ心の王座に来てください。そして イエス様の成してくださった素晴らしい御業がどれほど栄光に富んだものであり、私たちのうちに働く力がどれほど素晴らしいものであるかを体験したいんです。ありがとうございます。今日聖霊を受けます。私たちの人生が肉の力によってではなく、人の能力や経験や方法によってではなく、あなたの御心に沿ってあなたのやり方で立て上げられていきますように。一切の恐れを脇に置きます。一切の妨げを脇に置きます。真理の御言葉の前に今心を定め、へり下り、そしてあなたを見上げ祈ります。約束の御霊を与えてください。聖霊様来てください。私たちの人生の歩みが全てが歌となり、感謝となり、喜びとなり、平和となりますように。今どうぞ全てのあなたを慕い求め、あなたを信じ祈っているお一人お一人に聖霊様が注がれますように。そしてその家々に、町々にあなたの祝福と恵みと平和が注がれますように。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アーメン。今私たちは御言葉に従って祈りましたので、主は必ずご自身のその約束を実践し、弟子たちが語った言葉を聖霊様が承認し、そして御力を持って承認してくださったように、私たち一人一人の上に主の豊かな御臨在と御力の現れがあることを信じます。今週一週間、主と素晴らしい時をお過ごしください。